グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイことツック、ちゃうわ
自分の自己紹介そんな詰まられてもな、
ボーイツック、ツックンことツクで、
そうやな
そしてゲストの中谷舞、
そして音楽担当ミキサバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたします。というところで舞ちゃんね、いい情報というかめでたい話を聞いたんですよね。
はい、
防災ショットバーではないんですけれども、今年バンブーあれやんな、バンブーあれやんなでリスナーさん絶対分かれへんなあの谷五郎さん、大御所の谷五郎さんと、マスターとかちょっとお話をさせていただいた、ちょこちょこ話が優秀賞を取ったんやね、防災の形、で非常に ありがたい、優秀賞、最優秀賞受賞をいただいたんですよね。で
パチパチパチパチ
商品もいただいて、商品がなんとお酒やったというね、それもならんそれでね、皆さんにお伝えするんですけども、アンコール放送というのか、再放送、アンコール放送がありまして、12月31日の20時からアンコール放送があります。当然バンバンラジオであんねんね。いやー、みんな紅白見てんのんちゃうかなでも紅白の合間にちょっとあれ、
何分
がバンブー、何1時間番組でした。
すごい。
ああ、みんなやっぱり紅白見てまうかなでもまあちょっとね、録音もできんな、
テレビ見ながら BGM でラジオ、
ああなるほどめっちゃ難しいと思う、頭こんがらがりそうやけど、でもぜひとも、聞いていただけたらなと思いますし、まあそれでも紅白を見てしまうという人は、私の地域防災研究所のホームページにちょっとアーカイブで残していますので、こっそりと、そこも覗いていただけたらいいかなと思います。まあ谷五郎さんが阪神・淡路大震災の時の貴重な経験をお話ししていただけたということで、なかなか聞くことのできないリアルな、谷五郎さん自身もこんな話でええんかいなっていうぐらい自分にとっては普通であって、その災害報道とかそういう防災の話ではないように思ってたっていうふうにおっしゃっていたので、非常にいいお話ですので、ぜひとも紅白をぶっ通せ防災の形ですよね、よろしくお願いしますというところで、舞ちゃん今日もね、石川県、応援してる石川県からお酒を取り寄せましたので、ちょっとお品書きがありますのでお読みいただいていいでしょうか。
はい、ご紹介させていただきます。今回は石川県輪島市富岸町にあります株式会社白桃酒造店さんをご紹介します。江戸末期頃より酒造業を続け、名酒奥能登の白菊で知られ、全国にファンを持つこの酒蔵も能登半島地震で深刻な被害を受けました。店舗や事務所を含む複数の建物が全壊、半壊、蔵は倒壊を免れましたが、米を蒸すためのかまどの基礎部分に亀裂が入って使用不能になりました。さらにタンクが転倒、破損し、日本酒の元となるもろみの大半が流出してしまったのです。この白桃酒造店の苦境に真っ先に手を差し伸べたのは全国の酒蔵酒造仲間たちです。1月4日に山形県の蔵元が支援物資を携えて駆けつけ、13日には山形県と福島県の蔵元、15日には宮城県の蔵元がタンクローリーとポンプを使って残ったもろみを丁寧に組み上げました。 このもろみを俳句酒と宮城県の酒蔵が引き継ぎ日本酒に仕上げました。また俳句酒と長野県の酒蔵がそれぞれ白桃酒造店で保管していた酒米を用いてお店の作り方に沿って醸造を代行します。白桃喜一社長は商品として世に出せたのは本当に嬉しく、仲間の助けがもう一度酒造りを目指す大きな原動力となったと振り返ります。白桃酒造店が復旧の柱として力を入れたのが直径 1.5 メートルの伝統的な直火式かまどの修復でした。現在の主流であるボイラー式に比べて熱効率は低いですが、白桃酒造店にとっては酒造りの精神の象徴でありなくてはならないものでした。基礎作りからやり直し、秋田県と岩手県のかまど職人を招いて組み上げました。同時にタンクの新調も進め、今年3月1年3ヶ月ぶりに自社蔵での仕込みを開始。蔵人5人のうち3人が被災を機に輪島を離れたこともあり、例年10種類前後仕込んでいた酒を4種類にしました。その中には輪島さんの酒米のみを使った銘柄も含まれ、地域の復興を願い今年の酒には特別な思いを込めたと白桃社長は話されています。酒造りは再開できたものの、事務所はプレハブのままで店舗の再建も見通しが立っていません。白桃社長はありがたいことに私たちのお酒を待ち続けてくださる方が全国にいる、なんとか期待に応えたいと希望を語り、出荷量を震災前の水準に戻す体制作りを目指しています。本日はやっと入手できました奥の戸の白菊特別純米をご用意しました。優しい甘みと程よいアルコール感、辛すぎず甘すぎずバランスの良いお酒となっています。
はい、ありがとうございます。中谷舞ちゃんがもう縦板に水のごとく全くミスをせず読んだと思ってるでしょう。
やっぱりここ間違えてる？
うん、いやここってどこ？
一箇所あれって思ったんですけど、
あれと思った明らかな間違いがあったんですよね。これはやっぱり訂正しといた方がええかなとマスター思いますので、俳句師じゃなくして白衣師ですよ。
え、何何？
ほんまやほんまや、
ほんとだ。
俳句って
私自分で振り仮名書いて俳句師って書いた。自分が間違えて隣に書いてくれてるの
ね。なかなか難しいのね、この白衣師っていう文字がね。
ほんとだ、わざわざ振り仮名振ってくれてるのに自分の振り仮名が間違えてたんですよ。
あ、
ね、
ほんまや。
これリスナーさん人か
のどこ見てんのみたいな、
一生懸命書き込んで頑張った感のある顔と一緒に間違いを見せてやりたいなと。
いやいや、これ練習してきたのにな。
いやもうこれ、
いやこれは自分が悪いですね。振り仮名ついてるのに自分でつけた振り仮名が間違ってた。
ねえ、白衣師っていう、
失礼いたしました。
まあ、なかなかあのちょっと漢字的にも珍しいね、うん、羽の羽にこれなんていうの、
昨日の木の日の部分が口になってるんですよ ね。
そうですよね。昨日の
日じゃない、
日じゃなくて口やね
ん
ね。うん、なんか珍しい感じだなと私も思っていました。はい、ありがとうございます。ですね、まあ、今日のお酒が珍しく、なかなか手に入れることができなかったのがやっとの思いで手に入ったというのでマスターも嬉しく思っています。で、まあ、当然石川県の応援、能登の応援で、乾杯をしたいと思うんですけども、今日は防災の形最優秀賞受賞を記念お祝いしての 乾杯にしたいと思うんで、ちょっとついてますね。
ありがとうございます。
あ、なかなかええ
おっとっと、
あ、
いい香り。
これ香りいいですね、ごっついフルーティーというか、うん、ではですね、能登の一日でも早い復旧復興を記念したいのと、あとは、防災の形最優秀賞受賞おめでとうで乾杯。
乾杯。乾杯。
あ、めっ 茶園、特別純米酒って言ったら割とこうマスターは手を出さない、どうしても吟醸酒とかね、うん、そういうものに大吟醸とか手出してしまうんですけど、この特別純米うまい、めちゃくちゃいい感じですね。皆さんも、ネットで購入、まだネットしかないと思うんですね、購入できますので、奥能登の白菊ぜひ検索して、お求めいただけたら、白衣酒造さんの応援にもなりますし、能登、はい、の応援になるので皆様もお力をお貸しください。というところで今回も南海トラフ巨大地震についてお話をします。まあ想定の整理をずっとやってきてるわけですが、まだ終わらないんですよ、ごめんなさいね、うんうんうん、22分類もしてしまったがためということです。で今回はですね、21番目の交通機関についてまいちゃんちょっと考えますね。
はい、災害時の交通機関って共通となるような対応指針っていうのはあるんですか？
うん、災害時の交通機関の対応は各社厳密には違うんですけども、同じ目標を掲げてるんですよ。
ん？対応は違うのに同じ目標があるんですか？
そうそう、もう一言で言うと利用者の安全確保第一、
うん、そうですね、まあ、少しぐらいのリスクやったら動かして前とはならないのが、まあ本当に現代社会の考え方になってますよね、うんうんうん、まあ、リスクがあるんだったらリスクを取り除いて、まあ、取り除かれるまでは動かさへんということで、うん、まあ、飛行機とか、ね、新幹線、船舶、電車とかバスかな、公共性の高いもんほどやっぱりルールは厳しいですよね。
そうですね、
まあ、でも飛行機とこうバスでは大きさも違うし速度なんかも違いますよね。
うん、速度と大きさを比べるところは難しいところだけどね、まあ、速度の違いで実際大きな違いは止まる距離が違うわけですよね。ところが交通機関側の問題が起こるよりも交通機関を利用する側の人に問題が実際は多発するんです。
ん？
ややこしいけど、
交通機関を利用する側に問題が発生ってどういうことですか？そうそう、
まあね、人間ってやっぱり遅れたり運休したりすると自己都合で、まあ、本当にイライラして他人、そういうのを他人にぶつける人がやっぱり出てきますよね。
そういうことやね。
そういうことですね。電車が止まってたりすると駅員さんとかに怒鳴ってる人絶対見かけますよね。これはもう今も昔も同じってことですね。
そうそう、
まあ、なんで怒っちゃうんでしょうね。
まあね、やっぱり多くの人はやっぱり頭の中で常にまあ、早くしたいというかショートカットしたい、そういう気分になるんやろ
う
ね。
そうやろね、
うん、まあ、昔のことわざにもありますけど、急がば回れ瀬田の唐橋、うん、いう言葉がありますけども、うん、かつてね、京都へ向かう近道だった琵琶湖の渡し船、八橋の船かな、うん、まあ、これが強風で遅れたり転覆したりする危険があると。で多少遠回りでも瀬田川にかかる瀬田の唐橋を渡る方が、まあ、安全で確実だったということに由来していますよね、これは、
うん、
まあ、室町時代の蓮華氏、うん、宗長、うん、これがまあ呼んだんですけども、物の船の、八橋の船は早けれど急がば回れ瀬田の長橋という歌にまあ根拠していると、ね、
うん、
まあ、それぞれの、ね、人の性格にもよるんでしょうけど、多くの人はやっぱりショートカットを選ぶ傾向にあると。うん、
はい、何度もお尋ねしてすいません。どうして人はショートカットを選んでしまうんでしょうか？
ロングヘアよりショートカット、そういう意味じゃない？
ちょっとちゃうね。
ちょっとちゃう。
それ好みの問題ね。
そうや、さっき舞ちゃんの訂正もしたけど、つっくんの訂正もしとかなあかん。ヤガシの船じゃなくてこれヤワセの船っていうね。ヤ
ワセの船、うん、
はあ、いやマスターがおてるかどうかは自信ないけど落語でヤバセ船っていうので米朝さんが言ってるんで間違いないとは思うんですけどね。まあ実際舞ちゃんが言われたなぜ人はショートカットを選ぶのかというと、それはなぜかといえば、実際人は目標に向かってまっすぐ進んだ方が距離も時間も近く短いという思い込みから生まれるものなんですよね。この話を私の実体験に置き換えると、阪神淡路大震災直後を思い出すわけです。 まあ、仕事の関係でどうしても東京に行かなければなる電産品というかね伝統産業品、まあ、それの関係で東京に行かなければならなかった。まだ地震後2週間程度だったんですよ。で山陽新幹線が普通なので伊丹空港から飛行機で東京に行こうと考えましたけど、加古川から伊丹まで12時間以上かかってしまったということなんですね、車で。で何度も何度も航空会社に電話しては予約変更しながらやっとの思いで東京に到着して仕事を終わらせて一泊して帰りの飛行機の予約の時に航空会社の受付の方から衝撃の言葉が言われたんですね、
はい、
いや伊丹じゃなくて岡山にされたらどうですかって、岡山空港にされたらどうですかって舞ちゃんが言われ
て、岡山空港これ東と西って全く逆方向になりますよね。
うん、私もそう思って岡山空港なんか頭になかったんですね。でも私は言われた通りに岡山空港に飛びました。すると岡山空港から加古川まで90分程度で帰ってこれた。行く時は12時間かかって帰り90分。頭の中ではやっぱりショートカットで東方面しか見てなかったということなんですね、うんうんうんうん、でもやっぱりちょっと俯瞰して西を向いて見れば90分で到着していたのかなと思いますね。
行き12時間、帰りは90分、12時間と90分って全然違いますよね、
全然違いますよね。まあ、この話から考えられるのは物事はやっぱり俯瞰して見てみましょうということなんですね。考えている悩んでいる自分をも重ね合わせて、まあ、それを俯瞰してみる、自分をも俯瞰するということで、すると、うん、なんか違う答えが見つかってくるというね、つくん、うん、
まあでもね、そもそも論で考えてみると、うん、まあ無理して、うん、でも絶対にいかんとあかんかったんかなということになるんちゃいます。
そこを言いますかね、うんうん、でも実際そうなんですよね。今になったらほんまに無理していく必要あったのかなと思う思ってしまうんですよね、うん、まあ、預けてたものを取って帰らなあかんというのもあったんで、うんうん、まあ、立ち止まって考えることの大切さを思い知らされた話なんですよね、実体験として。特に災害時は思考っていうのが暴走しやすくなります。その思考にブレーキをかけることができる、やはり知恵と知識を育むことが大切かなとつく思いますね、
うん、まあね、立ち止まって落ち着いて考えてみるっていうことをまあ、それを考えること自体がまあ重要な防災行動になるんですよね。
そうですね、
うん、マスター、みんなもよく利用する新幹線ですけど、うん、昨年の南海トラフ地震臨時情報の際に大混乱してましたよね。
してましたよね。
あれって決まり事ってなかったんですか。
まあね、南海トラフ地震臨時情報って、去年の、8月、令和6年の8月ですよね、宮崎県宮崎県か、
これで震度6、ね、
震度6弱を観測した日向灘を、まあ震源とする地震マグニチュード 7.1、 これの発生を受けて気象庁がね、南海トラフ、地震の臨時情報と、まあ 巨大地震注意、これをまあ発表したと、
まあ、マグニチュード 7.1 っていう数字を見たときに、まあ、臨時情報出るんだろうなとマスターなんか思っちゃいましたけど、まあ、実際その時に、まあ、記憶に新しく正確な情報が残ってるのが新幹線であるんですね。でちゃんと記録として残っています、まあ、日本の大動脈東海道新幹線のお話をちょっとすると、臨時情報発表後の JR 東海というのは、南海トラフ地震震度7以上が想定される区間、まあ、それは三島と三河安城の間なんですね。その間に最高速度を出します、285キロ。でそれを285キロから230キロに減速して運行したんですね、まあ、減速運転で生じる遅れは約10分程度、1日あたり483本、まあ、8月9日時点ですけどね、この列車に全て設定しました。まあ、夏休みの気象ラッシュで大きな影響を受けたんですけども、まあ、実際 JR 東海の考えとしては、新幹線の脱線転覆があってはならないということですよね。舞ちゃん咳込んでるけど大丈夫？
大丈夫です、すいません。もしもこの事故が発生すれば、社会的にも経済的にも大打撃となりますよね。
いや、それはもう社会経済活動への影響を考えれば、 安易な減便運休はできないと考えたようですよね、つくん。
そうですね、本当にね、 JR 東、JR 東側は、うん、JR 東海か新幹線は、うんうん、まあ、難しい舵取りいうのをね迫られたようですよね。
そうですよね、まあ、減速運転の速度を230キロの根拠理由、まあ、根拠があるんですよね、まあ、JR 東海の広報室は、指定公共機関としてまずは安全を確保すること、そして社会的使命に応えて極力人の移動の機会を提供することという、まあ、JR 東海の方針だったんですね。その JR の地震に対する備え、まあ、国のガイドラインを総合的に勘案した結果、まあ、少しの速度を落としたというのが理由だということですけども、実際の明確な根拠には言及しなかったようですよね、つくね。
まあ、新幹線の、ね、減速度というのかな、うん、3.5 キロ、
うん、3.5 キロ、うん、まあまあまあ 3.5 キロ、うんうん、
まあ、停止するにはいうことで、結局285キロ、
ごめん 3.5 キロじゃ35キロ差やね、
35キロ
35キロじゃないな、55キロ差やんな、285と230、うん、あ、ごめんなさい、55キロの差やねを計算してくれとんやね、つく、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そういうことやね。
だから時速285の場合だったら
ブレーキかけたら
1分20秒かかって3.2キロ、
2キロかかるよね、止まるのに。
で逆に230キロだったら止まるまでに1分5秒、
うん、
で、だいたい2キロ、
2キロか、
うん、ぐらいが要するということですよね、うんうんうん、
新幹線はブレーキかけても 3.2 キロメートルも動いてしまうんですね。
うん、
まあ、一般論として、速度を落とすと落とすほどやっぱり早く短く停車できるのは間違いなくて、まあ、でもね、極力、移動の機会を提供するっていうのが、まあ、JR 東海の方針ですよね。
まあ、それは人を動かすというか運搬するのが、ね、お仕事ですもんね。まあ、運休やダイヤの乱れを防ぐために全線で10分程度の遅れが許容の限界という見解でした。
はあ、まあ、10分程度の遅れならイライラしないかな、まあ、でもちょっと焦ったりはするかもしれませんね。
うん、まあ、減速運転で生じる遅れは10分、うん、まあ、この10分がさまざまな歪みを起こして、まあ、やはり遅延が長くなる、これは当たり前のことですが、人は生じる遅れ10分というものになかなか辛抱できないんです、実際のところ、うん、
10分の辛抱、まあ、気が短い方ならイライラするかもしれませんね。
まあ、実際イライラなんでするのかと言ったら、まあ、利用する側が利用者の安全確保第一が理解されていないからじゃないかなとマスター思うんですよね。それはなぜか人それぞれ違うとはね、つく思うんですけどね。
まあ、その思いをね一つにすることは災害時であっても、まあ、できないですね、うんうん、まあ、本当に人類の、ね、課題かもしれないですけどね。
あ、マスター、高速道路なんかも影響が出ますよね。
出ますよ、高速道路は通行止めになる場合が多いと想定されますね。
まあ、道路の安全を、まあ、確認してからの再開となるんですけど、まあ、これは高速道路に限らず、いずれの交通機関でも職場でも同じだろうと思います、うん、安全を確認して安全確保完了後に、まあ、再開すると、まあ、当たり前のことですけども、まあ、これに関しても待てない人がいると、
うん、
まあ、本当に自分最優先いう人なんでしょうね、うん、まあ、でもね、こういう人たちが何か起こればいつも企業側に責任を押し付けようとしますよね。
そうです
よね、まあ、命よりも最優先のことって何がありますか。
まあ、きっと優先順位がその人の中で間違っておられるのかもしれないと丁寧な言葉で言っておきますが、うん、はい、まあ、地震で壊れる構造物を作ることが間違っているっていう人もいる、まあ、当然そうなんですけど、じゃあとんでもない震度7以上の地震が今後起こるかもしれませんね、うん、じゃあそれで今ある構造物はほとんど壊れるわけですよね。そうすると、 作ることが間違っているっていうのは違うわけですね。やはり手抜き工事とか耐震性がないことは論外として、まあ、自然の力が人知を超えるのは過去の史実から鑑みても当たり前のことなんですね。地域によって場所によって襲いかかったパワーは違うのも当たり前だから、そのために大事なことは点検をしなければならないということです。点検、
やっぱりこう車だけではなくていろいろなことにおいても点検することは重要だということですね。
点検ってキーワードですね。
そうですね、まあ、私の経験で阪神淡路大震災の時に、まあ、強く感じたことがあったんですけど、まあ、本当にねテレビであの映像を見て、あの阪神高速が倒れ、新幹線の高架橋が外れて、トンネルが崩れ、まあ崖沿いのね道路が崩落、で道路には亀裂が走り、建物は傾いて、護岸はまあぐちゃぐちゃになっていると、でアーケードが落ちるわ、電信柱が沈むわ、逆にね下水道が持ち上がるとか、もうえらい、あの映像でしたよね。でマンションとかやっぱりビルはね階数が変わるように押しつぶされて、まあ、階が本当にね見た目の階が不思議に、あの見えましたよね。でまあこれを考えた時に、人が作った構造物はやっぱり自然の脅威に簡単に、潰されてしまうと、まあ、操られてしまうということかなと。
そうですね、まあ、阪神淡路大震災の話をちょっと最後にすると、まあ、来月で31年目を迎えるんですが、私はその時にいろんな経験をしました。まあ、あの聞こえるはずのないような声が聞こえてみたりとか、なんかもう命を助けてくれた声もあったというので、そういう経験を、まあ、言えばあの地震の翌日だったかな、ポートアイランドに渡る橋がまだ通行止めになる前に通って、1メーターほどの段差を私の車はドーンって落ちて大変な思いをして、で帰りにその聞こえなかった声というか、聞こえないはずの声というか、そういうものを聞いてしまったということもあったので、まあいろんな力があの地震においてあの場所に、変な言い方ですけど残ったっていうのはつっくんあるのかなと思いますね。まあ、やっぱり安全安心はやっぱり大切ですよね。
やっぱりね本当大切なことで、自分でできないんだったらできる人がやるのを待つと、まあ、これが大切じゃないかなと、まあ、安全はねあの私の知らないどこかの誰かが、担ってくれてると、まあ、そこに感謝すれば待つことは自分ができる最大限の安全確保、まあ、危機管理となるんちゃうかなと、まあね本当皆さんも何かあった時は一呼吸、まあ、これが一番大切なんちゃうかなというところで、今年 もう終わりですわ。
あ、終わりですね、終わりであと20秒しかないので、なんか言うたらこれ時間使って、あ、こんなこと言うたら時間使ってまうねん。あ、じゃあ良いお年を迎えくださいはちょっと早いのかな。
早い、
いや早くない。
早くないです。
じゃあ、 あのめちゃめちゃ良いお年をお迎えください、はい、じゃあ来年もどうぞ、はい、あ来年も、あもう終わってまうわ。
よろしく、
よろしく、
はい、ありがとうございました。1年間